新約聖書ヨハネの黙示録を書いたヨハネは、悪の力が神様を真似する様子を象徴的に描写しています。例えば3人の天使が福音を伝える一方で、3つの悪霊が全世界の王たちのところに行き、子羊との最後の戦いに備えている様子を見ることができます。今回扱う第二天使のメッセージは、神様が創造したものを真似したり歪ませたりすることで世を欺こうとする考え方に対する警告です。神様が天に聖なる都を備える一方で、竜として描かれている悪魔は自分の都を作りました。バビロンです。そしてバビロンは偽物の福音を伝えています。前回は第一天使のメッセージを扱いましたが、今回は第二天使のメッセージを詳しく見ていきたいと思います。また別の第二の天使が続いてきて、こう言った。倒れた、大バビロンが倒れた。怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませたこの都が。このメッセージには多くの象徴と深い意味が含まれています。まず覚えておいていただきたいのは、バビロンが神の都と反対の象徴ということです。そして同時にバビロンは何千年も前に実在した世界帝国なのです。このメッセージの全体像を理解し、バビロンが何を象徴しているのか、時を遡ってこの大都市バビロンの起源を探ってみましょう。すべての始まりは創世記11章にあります。ノアの大洪水の後、人類は再び増加し、やがて自分たちでバベルと呼ばれる町を建設しようとしました。バベルとはヘブライ語で混乱を意味する言葉で、ギリシャ語に直すとバビロンとなり、バベルとバビロンは同じ場所です。バベルという場所で人々は天まで届く塔のある町を建て、有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言いました。人々は自身の保身と人間的な成功を求め、このために協力しました。彼らが思い描いていたのは、地上と天上の神々を結びつける壮大な都市でした。人間が神様のようになろうとしたのです。もちろんそんなことが叶うはずもなく、むしろそんな試みは大洪水後の脆弱な文明を崩壊させる恐れがあったので、神様が介入する必要がありました。そこで神様は人々の言語を混乱させました。人々は今まで同じ言語を話していたのに、複数の言語を話すようになってしまったのです。その結果、彼らは塔を完成させられず、全地に散らされていきました。バベルの物語は神様への自己中心的な反逆行為です。人々は自らの地位やうぬぼれを高め、神様になろうとしたのです。そしてこれはまさに堕落する前のサタンがしたことでした。旧約聖書のイザヤ書14章3節から23節には、バビロンの象徴的な王であるサタンの動機が描写されています。13節と14節には次のように書かれています。かつてお前は心に思った、私は天に昇り、玉座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、糸高き者のようになろうと。何千年も前に人類がバベルを建設した時と同じ野心が天から地に落ちる前のサタンに見られます。そしてそれは私たち人間の罪深い心の中にある歪んだ心と同じものです。サタンはこのことを知っていて、私たちの生まれ持った自分勝手な欲望を意のままに操ろうとします。私たちを作り、 許してくださったイエス様を私たちが受け入れ、従わないようにサタンは気を散らしたり、この世の楽しみで誘惑したりします。そして最終的に私たちが永遠の命に預かることがないようにしたいのです。バビロンの歴史の一部を理解すると、バビロンというのは神様よりも自分を高め、救い主を必要としない人間の欲望を象徴していることがわかります。そして今改めてヨハネの黙示録を見返すと、バビロンにはさらに4つの明確な特徴があります。バビロンを構成する3つの象徴的な存在。まず、神様の役割を担っているかのような竜。そして、イエス様を模倣する海から出た獣。最後に、聖霊を模倣しているように見える地から出た獣です。新約聖書ヨハネの黙示録16章13節では偽預言者とも呼ばれています。つまりバビロンは偽りの三位一体です。ある解釈ではこの存在について、海から出た獣は中世のキリスト教会を、地から出た獣はアメリカのプロテスタント教会を、そして竜は死んだら魂は天に昇るという異教の思想に基づくスピリチュアリズムを表していると言います。このような誤った考えを通して、サタンは人々を惑わす奇跡を起こすことができるのです。バビロンは自己満足の表現であり、ぬるま湯に浸かっている状態です。聖書では、バビロンは裕福で美しい衣をまとっている、描写されていますが、それゆえ永遠の命という富や、キリストがすべての人に差し出しておられる救いの衣を必要としないのです。バビロンは偽りの救いのメッセージを世界中に広げています。聖書には、怒りを招くみだらな行いのブドウ酒を諸国の民に飲ませたこの都がと書かれています。つまりバビロンは人々に自制心や聖霊によって導かれた心ではなく、自分の物質的な欲望を求めるように進めているのです。ヨハネの黙示録全体を通してバビロンは大淫婦と表現されていて、神様に対して不誠実であることを意味しています。旧約聖書においてイスラエルもまた神様に対して不誠実でした。神様に信頼して脅威に備えるのではなく、他国と同盟を結び、彼らの偽りの宗教を受け入れることで自分たちを守ろうとしました。同じようにバビロンは終末に地上の権力者たちの力にすがり、竜、つまりサタンを崇めるのです。ここまででバビロンが偽りの三位一体、自己満足の表現、そして神様を求めるのではなく物質的快楽を求めることを奨励しているということが分かったと思います。そしてバビロンのもう一つの特性を私たちは聖書の中に見ることができます。終末におけるバビロンは一つの統一された宗教的信条によって構成されています。簡単に言うと、バビロンが大きな一つのグループになるということです。竜はキリスト教でない世界に手を伸ばし、キリスト教と反対の教えを信じる世界として一緒になろうとします。これはもちろん困難な作業です。なぜならこの世界にはいくつもの異なる宗教、政治勢力、矛盾した考え方、さらには無神論や世俗主義がはびこっているからです。竜がその働きをする上で最も効果的な方法は超自然現象を用いることです。人間の信仰心を変えるのに疑う余地のない奇跡のような体験ほど効果的なものはありません。ヨハネの黙示録には サタンとその手先が世界の社会的、政治的、宗教的なイメージを変えるような大きな奇跡を起こすことが語られていますが、現時点ではそれを見破るのは難しいと思います。ここまでで私たちは改めて終末のバビロンのいくつかの特性を解明していきました。とても複雑でしたが、覚えておいていただきたいのは、バビロンが偽物の福音で、神様ではなく自分たちが救いの道を提供すると主張していることです。神様は子羊イエス様のみを通して救いの福音を差し出す一方で、バビロンは葡萄酒を差し出します。聖書の中で葡萄酒はよく人々に対する救いの祝福のシンボルとして出てきます。旧約聖書では The blood of grape、 葡萄の血と呼ばれ、最後の晩餐の時にはイエス様は罪の許しを与えるためのご自身の血潮の象徴として葡萄酒を弟子たちに差し出されました。ヨハネによる福音書では、イエス様の血潮が罪人の唯一の命の源であると記されています。しかし、この黙示録で出てくるバビロンの葡萄酒はイエス様の葡萄酒と同じではありません。それどころか、バビロンは自分の信奉者に自分の救いの祝福の葡萄酒を提供します。バビロンは偽りの福音を提供しますが、それは竜であるサタンとその手先が行う巧妙な奇跡によって真実とみなされてしまいます。彼らはその間違った教えによって世界を惑わそうとしているのです。これは少し怖い話ですが、私たちは最後にはイエス様が勝利するということを知っていますから、恐れる必要はありません。イエス様の福音とサタンの偽りの救いが対立して、世界は二極化すると思いますが、バビロンもサタンも最後には倒れることが分かっています。このバビロンの崩壊には実は二つの段階があります。まず霊的な崩壊で、キリスト教と反対の教えを持っているさまざまな宗派や宗教が一つに統合します。これはまだ起こっていませんが、先に述べたようにサタンが仕組んだ驚異的な印や奇跡によって人々は説得され、一つの世界的宗教的な強大な力のもとに一つになるという事態が起こる可能性があります。そしてバビロンの第二の崩壊はキリストの再臨の時で、その時完全に崩壊します。ヨハネの黙示録では、バビロンは子羊、つまりイエス様に対して戦いを挑むと記されていますが、私たちは最終的にイエス様がバビロンを打ち負かすことを知っています。この子羊という表現は、神様がいかに優しくて愛のあるお方なのかというのを表しています。というのも、イエス様は吠えたける強力なライオンとして敵を圧倒することもできましたが、聖書には私たちの罪のためにほふられた子羊として神様の愛によってバビロンに勝利すると記されているのです。今回はバビロンとそれが象徴するものについていろいろと学んできました。終末の時に惑わされることがないようにバビロンを見分けることが大切です。これまで学んできたように、バビロンは現時点ではまだ完全にその姿を表しているわけではありません。しかし、私たちがプロテスタントとカトリックの関係、世界中で起こっている社会的、政治的、宗教的な変動の情勢の中で何が起こっているのかを見極めることが重要です。その一方で、私たちは聖書を学び続け、イエス・キリストの福音のみが唯一の救いの道であること、そしてこれから起こることを世界に伝える必要があります。